はい、日曜日の競馬が終わりました。今日はマイルチャンピオンシップは軸、タイムトゥーヘブンが入った枠、これはゆり子様が、今週101歳でお亡くなりになった、ご逝去されたということで、まあ、実にタイムリーだなと、天国への時間という意味ですからね。ただですね、まあエルトン・バローズですよね。屋根が西村敦也ということで、私この秋ずっと毎週こればっかり言ってきました。もう言い出しっぺです。もうとにかく、だってもうこれしかないじゃないですかね。あとまあ北村雄一ですか、北村雄一かエルトン・バローズ西村敦也なんですよ。なんでね、これは私もう8枠、まあ2枠はね並みうる同枠にいましたんで、まあこれも相手なんですけども、ただダブってるのはやっぱり8枠じゃないですかね。エルトン・バローズ西村敦也、このコンビですよ。でね、これをね軸にしないとね、お前さんざんパラキーはねあれだって言っときながらこの枠軸にしねえのかって怒られちゃいますでしょ。ですから私はレース後自分の精神衛生上、まあ、来ても来なくてもですね、予想屋という観点で考えた場合に、レース後一番精神衛生上いいのは、穏やかな精神を保っていられるのは何を軸にした場合かってシミュレートした場合に、それはね8枠しかねえすわな、これは、ですから、来れば御の字だし、皆様に的中馬券を、まあ、提供できたというか、ご進言できたということで、万々歳だし、来なかったらもうしょうがねえわなと、諦めがつくわけですね。他の枠から買って、諦め外れた場合はこれもうね諦めつかなくて、8枠が来られちゃった日には、もう頭抱えてね、まあ先週のようにね、とにかくもう1週間ね胃がもうね、もうキリキリ痛むというかですね、もう後悔の念に襲われてね、このねほんとこの1週間ね、私ね後悔の念にね、もう襲われてね、なんで6、8って言わねえのよこのバカみたいなね、いうことだったんですけども、まあ今週っていうか、マイルチャンピオンシップは良かったです。はい、8枠少子貫徹で、で7枠なんですけどね、まあソウルラッシュはまあそこそこ、これまあ人気だったですね。だから予想にも書きましたけれども、まあ土曜日版の予想で、私がこのマイルチャンピオンシップで、まあもちろんエルトン・バローズや北村雄一もいいんですけれどもね、まあその他で一番気になる馬っていうのはウィン・マーベルと。これはもうとにかく変な馬だなっていうね、まあ変なところに入ってるなっていうことですよね。それをまあ書きました。はい。でウィン・マーベルってなんじゃらほいってね、こいつマイル、あれっすよ、1600メートル初出走っすよ。これね、マイルチャンピオンシップですからね、今年のマイル王を決めるレースというですね、そういう趣旨のもとに行われるレースです。ですからね、くったらもんが出てきたりね、マイル王を決めるレースにマイル初めて走る馬っていうのはね、この要するに、タイトルの趣旨を一発で亡き者にするというね、有名無実化してしまうというね、最大級の爆弾なわけですけどね。ただフェブラリーステークス今年ですね、あれガイアフォース2着来たじゃないですか、初ダートの。まあこれはチャンピオン決めるレースではないですけども、一発目まあダートの G1 っすよ、ね、ダートの猛者が集まるレースですよって言った、そういうレースに しばしか走ってこなかったダート未経験の馬が出てきて、ペロッと2着に入ったっていうことでですね、まあ人気がないならあるんだろうなっていう、そういう思いもしてましたね。一方でブレイディ・ブエグという馬はこっちは一番人気だったわけですから、これマイル処女です、処女ね、この2頭だけですよ、初マイルっていうのは。 マイルチャンピオンシップというマイル王を決めるレースに、ね、マイル未経験の馬が2頭出てきて、1頭は一番人気。バカじゃねえのと思いません？ね、未経験でマイル未知数の馬がなんで一番人気なんですか？ねえ、誰が買うんですかっていうね。まあ、買ってもいいよ。いいけどさ、一番人気にまでなるかというね。だね、変な世界、不思議な世界でしょ？競馬っていうのはね、常識なんかね、持ち込んだらダメなの。ワンダーランドなんですから、ここはね、大人のワンダーランドなのっていうね。ああ、そうですか。もう涼しい顔で、この馬は、まず、2秒で消さなきゃダメです。ねえ、そうでしょ？まあ、来たらごめんなさいですわね。はいはいって。でもね、実際やっぱね、4着なんですよ。ウィン・マーベルの方が3着でお金になって、人気薄の方がお金になって、一番人気の方は、スンデの4着でドボン。お金にならんというね。ね、そういう面白さもありますけれども、ただし、マイルチャンピオンシップというレースに、ブレイディ・ベーグという馬が出てきたっていうね。で、しかも1枠2ゼッケンに入ったっていうね。しかも乗ってたのがルメールだよってね、引き続きルメールですけど、これはね、あれ？と思いませんか？ねえ、なんで、もうね、競馬終わったらね、競馬新聞くしゃくしゃぽいって捨てて帰っちゃうでしょ？まあそういう人はもう未来永劫をね、当たりワゲンを取れるチャンスはないんで、当たった時はたまたま当たった時というね、ね、これはまあ覚えておきましょう。でね、あのね、まあ、ウィン・マーベルについてもですね、これはもうね、もう完全なる私、あの、静岡の鈴木さんからのね、もう天敵です。はい。例によって、もうね、右腕に兄貴殿からの天敵打ってもらって、左腕に静岡のスー様から天敵打ってもらって、この両腕に天敵を打ってもらってね、私、かろうじて生きながられてんですけど、もう今週の場合はですね、完全にね、鈴木さんに助けてもらいましたね。またね、もうカンフル注射1本打ってもらって、もうニンニクも注射もね、もう何本も打ってもらってね、このね、ウィン・マーベルって、よし、勝つぞっつってね、本当ね、3着突っ込んできてね、まさか2着かーと思って思いましたけどもね、本当にね、ソウルラッシャーなんかどうでもいいんですよ、このままね。7枠ならウィン・マーベルの3着っていうね、これが見えるか見えないかで、やっぱり大きく違うと思うんですけどね、はい、競馬っていうのはね、それとまあエルトン・バローズね、これもね、いろんな新聞見ましたけれどもね、ほとんどスポンポンでしたね。こういうことですよね、本当にね。あの、コムストックロードのね、隣買おうと思ってたんですよ。週報にもこれ書きました。なんでコムストックロードがね、出てこれんのってね、先週これ除外になってますよ。条件戦を除外になった馬が、ね、まあ一応フルゲート終わりですから、まあ、一頭なんでしたっけ、あの、毎朝刊かなんかの一着馬が取り消したんで、シックスペンスですか。シックスペンスが回避したんで、でもそれでも18頭だったんですよね、元からね。コムストックロードが、まあ、登録すれば出てこれちゃったよっていうことなんですけども、だから、このコムストックロードに意味があって、で、左右どちらかなっていうね、これはね、ありがたいですよ。ありがたかったですよ、実に。だって、これね、隣といえばね、1枠のね、1設計に入ったわけですから、コムストックロード。隣はね、ブレイディ・ベイグしかいないと。これしか、一見一択ですよね。でも違うですよ。やっぱり、こう、枠順を筒状にした、円筒ね、筒状にしたとしたら、コムストックロードの反対の隣は、8枠のエルトン・バローズなんですね。はい。で、じゃあ、そこで2択が生まれるじゃないかと。二者択一が生まれるよ。でも、ブレイディ・ベーグのね、マイル処女が一番人気になってんなら、これだけはどうしてもいらねえだろう。そしたらもう自動的にエルトン・バローズの方の一択っていうことで。まあなんともね、意味深いいところにこのね、コムストックロードっていう馬をね、もう配置してくれたなっていうね。もうこれはもうありがたや、ありがたやですね。はい。あとね、チャリーンですよね。チャリーン。チャリンって、音引きなしですかこれ。どうもね、私はね、多分ね、これね、チャリーンだと思いますよ。ね。でもね、わざわざ、チャリンにしてくれたっていうのはね、これはおそらくあれですよ。競輪グランプリですよ。ね、チャリですからね。 チャリロとこれで当ててくれっていう風にね、連れてきたんじゃないですかね。まあ、その前に、あれですね、小倉の競輪祭もあるんですか、こっちかもしれませんけどね、競輪もね、頑張ってますよね。はい、マイルに捧げるっていうね、捧げるって言葉、ヘッドラインに出ました。これまあ何度か出てるんですけど、捧げるものって何かなっていうのはね、やっぱり処女を捧げるっていうね、真っ先に思いましたね。あ、だから、ブレイディ・ベーグもね、マイル処女だから来るのかな、違いますね。まあ、ウィン・マーベルの方だったんですけども、もう一つね、セリフォスの枠じゃねえかと思ったんですよ。セリフォスって、エーゲ海に浮かぶ島の名前って、場面の意味書いてますよね。エーゲ海？我々ね、我々の世代ね、エーゲ海っつったらもうね、パブロフの犬みたいにね、上限反射でポコジンがピンと立っちゃうっていうね、エーゲ海に捧ぐっていうね、エロい映画があったんですね。あの池田正夫っていうね、あれは芥川賞がなんか撮った小説ですね。それをね、自らが監督も務め映画化したんですよ。エーゲ海に捧ぐって。で、映画見に行ったっすよね。くっそも面白くなくて、なんだこれみたいなね。ひでえ映画だったなって。ただ、そのパツキンのね、美人な姉ちゃんの、肌が、おっぱいが見れるっつんでね。2回も見に行っちゃったんですよ。ね。だから映画界といえばね、捧ぐ。映画界に捧ぐだよ。なんで、もう捧げるって出た時に、あ、セリフォスの枠来てくれっていうね、これだろと思ったらね、やっぱりね、これ、あれですよ。ヘッドライン書いてるのはね、私と同年代の方かななんていうふうにね、思いましたね。だって今若い人、映画界に捧ぐなんて知らないですもんね。これはね、亀の甲より年の甲ってね、やっぱりね、こうやってね、競馬も長いこと続けてるとね、いいことあるんですよ。アドバンテージもあるんですよ。映画界に捧ぐ。去年のヘッドラインはあれですもんね、止まらないっていうね、止まらないって出たんですよ。止まらないは、その、まらない、漢字の止めるっていう字を取り除いちゃうとですね、送り仮名がまらない。まらないってことはね、まらっていうのはやっぱりまら棒ですからね、おちんちんのことですよね。まらがない、つまりおちんちんがないのは、牝馬。ですからね、去年は波うるというね、ただ一頭の牝馬が、ラッパ吹いて一着したんですけども、残念ながら今週は、今年は、マラナインが出なかったんで、ナミウルはなんかあれですね、歩いてゴールして、クリスチャンデムロゲバしてましたね。はい。これ去年ね、藤岡浩太が乗ってね、一着したんですよね。藤岡浩太、直前乗り代わり、ライアンムーガワが怪我して、ナミウル乗れなくなったんで、代打に藤岡浩太ってことで一着してですね。で、今年こそじゃあナミウルにムーガワが乗るのと思ったら、これ、チャリンに乗ってね、乗って連れてきましたと。ダミウルは、ミルコ・デ・ムーロの弟のクリスチャン・デ・ムーロ。藤岡祐介の弟の藤岡浩太と同じ、まあ、弟ジョッキー、兄弟でジョッキーやってる弟の方というね、どうなのかなと思いましたけどもね。これは来たらね、出来すぎですわね。令和の時代ね、そんなね、お涙頂戴はね、まあ、これがね、10番人気とだったとこだったらわかりませんけどもね、まあ人気でしたしね。まあこれはね。だから逆にね、藤岡祐介がね、このアルナシームでね、ラッパ吹いたら面白いなと思いましたよ。だから私もね、これね、単勝1000円だけ買ったんですけども、まあどこにも言いませんでしたけどもね。藤岡祐介はね、でもね、忘れた頃ね、私マイルチャンピオンシップ一着すると思いますよ。去年か来年か、来年か再来年かね、10年後かわかりませんけれどもね、10年後生きてないでしょうけどもね、私もね。ですがね、藤岡祐介はね、どっかでね、このマイルチャンピオンシップ来ます。はい。あとね、古川義弘はね、今日反対競馬って馬券にならなかったですね。名称3つやつ乗ってましたけどもね。渡辺邦彦厩舎がね、もしね、まあ将来ね、マイルチャンピオンシップにね、馬出してきたらね、この人もね、多分来ると思うんですよ。ね。なぜかってね、去年のね、3月30日に、京都競馬で、まあ、グランドオープン、京都競馬場を改築して新しくなりましたよね。そのグランドオープンの直前に、 新しくなったコースで思想会っていうのをやったんですよ。思想会、これがね1600メートル芝の外回りなんで、マイルチャンピオンシップと同じねコースだったんです。でそこでね、6頭で、馬はね不明なんですけども、参加したのが、藤岡兄弟、藤岡雄介と藤岡浩太、それから川田優雅、それから和田隆二、古川義弘、そして渡辺邦彦現調教師、まあ去年も調教師でしたね。なんで調教師が乗るんだと思ったんですけどもね、一人だけで、この6人で、思想会やって一着したのがね、藤岡雄介だったんですよ。でガッツポーズして、で今日もなんかダンの体勢ガッツポーズしてましたね藤岡雄介の隣でね、ね、あれなんかゴール盤前通過する前にもうガッツポーズしてましたよね。あれ思想会と同じだなと思いましたけどね。あれ藤岡雄介の隣のダンの体勢が一着してガッツポーズ、二着が川田優だったんですよ。で去年マイルチャンピオンシップ、はい、藤岡雄介の騎乗はなかったです。で一着したのが急遽代打の波打る藤岡浩太で、和田隆二の同枠が2着、古川義弘は騎乗なし、藤岡雄介も騎乗なしで、川田優雅のセリフォスだけ2番人気でどこにもいない馬場掃除ぶっ飛んだんですね。じゃあね、今年はね、川田優雅か藤岡雄介でしょ、この2択ですよ。で去年は和田隆二の同枠が馬券だったんですが、今和田隆二が休業中ということでいない。川田優雅ね、2番しね、思想会2着だったんですか。だから川田優雅の同枠なんだろうなと思って、やっぱり ここからもやっぱ8枠だったというふうに思うんですけどね、はい、忘れちゃいけないです、ああいうねイベントごとは、はい、なんで藤岡雄介本人、隣のチャリン、あるいは反対隣のソウルラッシュの段の体制っていうね、このあたりはねやっぱりねホットゾーンのように思えましたから、思想会の藤岡雄介のガッツポーズから本人一着すれば万々歳になったんですけどね、そうじゃなく隣だったんですけども、じゃあね、古川義弘は今日反対の東京のメインに乗ってましたが、2枠4ゼッケンは波打るに飛ばず、渡辺邦彦も馬出してないっていうね、これはねあのね覚えていたもん勝ちですよ、ね、競馬ってね何年経ってもね忘れちゃいけないんですよ。だね、必ずノートに書いて、ノートにノートつけてね、繰り返し眺めてさ、こういうことあったなっていうのをね忘れないでおくべきだなというふうに思うんですよ。あれ福島でね変な名前のカクテル売られてんなとかねあれってねいうふうに思え、まず思えることがスタートラインですからね、それすらあの想像できない人っていうのはやっぱりちょっと想像力に欠けすぎなんで、こういうねパカパカというね血のゲームにね、H を駆使して戦うゲームにはこう参加あの不向きだというふうに思うんですよ東京2歳ステークス、あ、東京スポーツ杯2歳ステークスね、これもね、里のシャイニングね、シャイニング私ねこれね来るな2着でしたけどもね、まあ連帯してくれましたけどもね、やっぱねムービープラスなんですよ。先週ねシャイニングやってたんですよ、あのジャック・ニコルソン主演の不気味な映画、あれキングの あのスティーブン・キングでしたっけ、ね、小説の映画化、いやー久々見ましたけどもね、シャイニングやってたんで、まあメイン発送時間帯ではないですよ、ああいうホラー映画ですから、まあ深夜なんですけども、あでもシャイニングね月に1回だけ放送するのかと思った時に、あの佐渡のシャイニングだなっていうふうに思ってましたね、これはもうムービープラス様々助けられました。でね来月もねもう一回シャイニング放送予定なんですよ、 1回だけでね、どっかでまたシャイニング出てくるかなと思ってね、これ楽しみに待ちたいなというふうに思うんですよ、ムービープラスね本当に。あとねのど自慢も相変わらずですね、今日ねゲスト荻野目洋子ちゃんね、 荻野目ちゃんいい声してましたよね、本当にね。だからね、あの福島のねメインですね、荻野極むね、2着これスポンポンでね、まあ全然人気なかったんだ。だから丸山元気の一番人気からでも枠連28がね、2000何歩ついてんだ、2000円以上あったらね、やっぱこっちだったなと思ってね、これね本当にね、荻野極む軸でしたね、ごめんなさい。はい、だからねこういうことなんですよ。もう荻野目陽子来たら荻野極む君に決まってんじゃねえかよっていうねこればっかりですよね、こんなことばっかり言ってんですよ、毎週毎週ね。来週ののど自慢どこですかね、こういうところから行われるということもね、やっぱ念頭に入れておかなくちゃいけないなというふうに思うんです。そんなわけでした。どうも日曜日の競馬ご苦労さんでした。